改めまして皆さんおはようございます。嬉しい瞬間でしたね。本当に、いや、昨年はね、イースターもペンテコステもできなかったのでね、今日はこうやって成人祝福の時を持てて本当に良かったなと思っています。でも緊急事態宣言がいよいよ大阪にも出ようとしていますね。ですから私たちは決して油断することなくですね、しっかりとできることをして、そしてですね、この時期を乗り越えさせていただきたいと、そう思いますね。大変な時期だからこそ協力が必要であろうと思いますので、そのようにですね、私たちはさせていただきたいと思います。でもですね、こういう時だからこそということでですね、昨年はオンラインっていうね、このインターネットを通じてのですね、メッセージというのをですね、50日間ほどっていうか、まあ、ですから約5回か6回ですね、お届けしたと思います。メッセージをですね、ここに集まることができませんでした。まあね、まあ、そういうことでですね、本当に、皆さんにはちょっと不自由なっていうか不便なっていうかですね、なんかこうそんな礼拝であったなと思うんですけれども、実はですね、そんな時にですね、こんな時だからこそっていうんでしょうか、いつもでしたら自分のね、教会の礼拝に行ってメッセージ聞くっていうのが、まあ、普通当たり前のことがですね、ネットで見るようになりますと、その横にずらーっといろんな教会の礼拝のメッセージが並んでくるんですね。あの YouTube というのは皆さんご覧になったら分かると思いますけどもね、まあ、最近はあのね、茅野さんが直接そこへポッと行くようにですね、LINE にアップしてくださっているので、横あんまり見ることもないかもしれませんけど、でも見るよね。ね、行っても見るでしょ、あの横にずっと並んでる。ですから、あの今まで聞いたこともないような、そういうメッセージをですね、ふっとこう見て、たまたまピッとこう押すっていうことが増えたそうです。で、そういうことでですね、自分の教会だけではないメッセージをいろんな方が聞くようになったそうです。このコロナの時期以降って言いますかね、中で。それでまあ、あの茅野さんがご覧になられたそのですね、告別式というんでしょうか、まあ、そういうのもですね、普段見ないんですよ、そんなのね。だけども、たまたまそこに来られるからこうピッと押して聞いてみたっていうことがあるんですよね。でですね、実はですね、ある方からメールが来ましてですね、そして、このコロナの副産物というんでしょうかというようなメールでですね、何だろうかと思ってみましたらですね、私のメッセージを聞いたというわけです。でその方の名前を見てびっくりしました。ご無沙汰していますっていうから、どれぐらいご無沙汰かなと思ったらですね、30年、はい、私が和歌山福音教会に、KBI を卒業して、すぐに赴任いたしまして、その時に和歌山大学の学生としてですね、教会に、来ていた兄弟がいたんですよ。そして洗礼にまで導かれたんですけれどもね、彼からのメールでした。まあ驚きましたね。まあ本当にね、その時私はですね、もうただもう進学校卒業してですよ、そしてこれからバリバリイエス様の役に立つんだってね、多くの人に福音伝えて大きな教会を作って、そしてイエス様のことをより多くの人にお伝えするんだって、もう燃えてましたね。で燃えてたと言いますか、実はですね、ただただこの右も左もよく分からずぶっ飛ばしていたという時期であるんですけれども、そんな時にですね、出会った彼からのメールだったんです。メッセージ聞きましたって、久しぶりに懐かしく思いましたっていう内容でした。今もですね、このこうそうやってですね、このメールのやり取りを今しているところでありますけれども、多分これも今聞いてくれてるんじゃないかななんて思うんですけれどもね、まあ、本当にこうやっていろんな方が、不思議です、つながるっていうですね、これが実はこのインターネットオンライン礼拝っていうのがですね、始まってから起こっていることなんですよ。ですからですね、それ以来といいますかね、それから少し前からもそうなんです。もうずっとですね、茅野さんが音声でメッセージをアップしてくださる、これもう何年になります、もう10年軽く超えてますね。もうずっと音声でメッセージをですね、届けてくださり、そしてですね、このオンラインになってからはもう高岸さんがずっとですね、この礼拝今もそうですけれども、撮ってくださったものを YouTube にアップしていてくださるんですよね。このスピードのまた早いこと、もうあっという間にも上がってますから、びっくりするぐらいにですね、していてくださるんです。 ですから多くの方がご覧になってくださって、そしてですね、私にメールや電話がもう次々とかかるようになりましてですね、全く知らない多くが実は関東が多いんですね。なぜだかよく分かりませんけれども、近くではないんです。どちらかと言いますと関東の方から、まあ近くっていうことでもないんですけども、相本さんはですね、西脇でご覧になられたということでおいでになられた時期もありましたですよね。そうなんです。いろんな方がそうやってですね、聞いていてくださる出会いがある、そう思いますとね、不思議だなと思っています。ですからね、この和歌山で出会った兄弟もですね、もう今はご結婚なさって東京に住んでいらっしゃるんですけれどもね、写真も送ってくださいました。見るとね、あ、やっぱり年取ったなって、人のことをね、自分のことを棚に上げてね、30年経てばそれは年取るわって、しかし面影がある、あ、懐かしいなって。あの頃私独身でしたからね、今おじいちゃんですからね。いや、もう本当にもうそれぐらいの時が経ってるわけです。でもね、一瞬にして埋まりますよ。あの時思い出すとね、スーッと不思議なんですよ。ね、心と心が、なぜかね、あの時に一緒に何か戻るかのようにして、今もこうやって交流ができるということは感謝だなと思いますね。ですからそういう意味において、こういう時代のならではの、やはりつながり方っていうものがあるなっていうことを、また今回思わされています。皆さんもですね、LINE で羽室さんからね、アポのですね、写真が送られてきたと思いますね。アポ、私たちが今住んでおりますところは、かつては羽室さんたちが住んでおられた、ところなんですよね。そこに今私たちは住んでいるわけなんですけれどもね、その時代から、もう日本におられる時からアポはいましたよね。ご存知の方は皆さんよくご存知だと思います。ね、ダックスフントっていうのはですね、こう細長いものだと私は思っていたんですけどもね、彼はなぜか知らないんですけれども、まん丸でしたですね。本当に可愛くて、そしてちょっとしたですね、段もなかなか上がれないっていうね、もう愛らしい、それがアポでしたね。ですから本当にそのアポをね、天に送ってっていうのはですね、もう本当に寂しいだろうなと思います。ネットを通じてですけれどもね、神様の慰めがありますように、そう思います。羽室さんご家族にとってどれだけの癒しであり、また本当にですね、家族であったかなと思いますね。日本でタイで本当にアポと共に過ごしたその時間、貴重な時間であったと思います。本当にですね、天においてまたアポに会いたいと思いますね。ある方は言うんですよ、動物は天国行かないって。私絶対そんなことないと思いますよ。はい、ですから皆さんの大事にしていたね、ペット動物家族、天に行ってまた会いましょうね。そしてね、ありがとうってまた言えたらいいなって、そんな風に思いますよね。そうやってね、タイの羽室さんたちとそうやってもう本当にリアルタイム、昨日の夕べ天に召されましたっていう内容でしたよね。それがね、もうすぐこうやって、それも写真付きでですよ、ああやってお互いに交流できる、それはこの時代だからこそだと思いますね。そういう意味では、今私たちのできることを通して、人と人がこうつながっていくって、素晴らしいなって、そう思うんです。皆さんね、先ほど新成人たちに将来の夢はって聞きましたけれどもね、これ子供の頃にね、皆さんも学校でとか、どっかで聞かれたことありません？将来の夢は何ですかって、ね、昔私の頃だと野球選手とかですね、それからパイロットとかね、私なんか言いましたね、女の子だったらケーキ屋さんとかお花屋さんとかね、看護婦さんとかいろいろこうのあったと思います。今頃違いますね。将来の夢ナンバーワンは、皆さんご存知ですよね。将来の夢ナンバーワンは YouTuber だって。と思いましたね。YouTuberなんか、まあ、理由はいろいろあっていいと思うんですけれどもね、本当に変わったなと思うんです。でもね、変わったなって言ったのでもなかなかユニークな将来の夢というのがありましてですね、ある子に聞きましたね、将来の夢は何ってするとね、彼は将来の夢はピカチュウって言いました。ピカチュウを飼いたいじゃないんです、ピカチュウになりたいって言うんですよね。そういう夢もあるかと、まあ思いましたけどね。昔ですね、JEC の 子供たちの政界の中でね、子供たちの集まりがありました。その子供たちの集まりでですね、ずっとインタビューしていって、将来の夢は何ですかって言ってね、こう聞いた時がありました。その時私の娘にですね、マイクが回ってた時にね、将来なりになりたいって言ったら、娘が言いました、聖霊様って。インタビューした方も何て言っていいか分かんないっていう状態でしたけどもね、私がよっぽど聖霊様、聖霊様って言ったんでしょうね、多分ね。まあ、あの頃は多分聖霊様おはようございますっていうね、そういうことを皆さんと共有し始めた頃です。もう今頃当たり前ですよね。もう聖霊様おはようございますってもう当たり前のようにして皆さんも多分祈りの中でおっしゃると思うんですけど、それを言い始めた頃なんでしょうね。毎週言い続けたんでしょうね、もう娘の頭の中にね、将来の夢は聖霊様って、聖霊様にはなれんだろうと思いますけれどもね。でも聖霊様との交わりは持ってほしいなと思いましたけれどもね、まあ、将来の夢っていうとね、いろいろありましてね、ある子はね、将来の夢は何ですか、将来の夢は冷蔵庫、冷蔵庫になりたいって、なんで、ね、それこそ冷蔵庫の中には食べ物がいつもいっぱい入ってるからね、だからいいなと思ったのかどうかは知りませんけれど、理由は分かんないんですけどもね、そしてまたある子はね、将来の夢はカレー、いや好きな食べ物って聞いてんじゃないんですよ、将来なりたいものはって聞いてるんですけどもね、よっぽどカレーが好きなのかね、カレーになって誰かに食べられたいのかなって、ね、よく分かりませんけれども、まあ、とにかくね、子供たちの発想っていうのは豊かと言いますかですね、ユニークですよね。そんな中で幼稚園の一人の男の子がこう言いました、将来の夢はってセロハンテープ、また出たなんで、彼にはですね、ちゃんとした理由があったんです。なんでセロハンテープになりたいのって聞かれて、彼はこう答えました。セロハンテープになって、たくさんの人と人をくっつけたい。かっこええ。バカにしてごめんなさい。そうです。やっぱりね、理由大事ですね。そうなんです。人と人。たくさんの人をくっつけたい。今は皆さんソーシャルディスタンス、距離空けましょうね。でもね、物理的な距離を空けるということは感染拡大を防ぐために必要ですけれども、人と人との心の距離まで離れてしまうと、これは全く別の問題になりますよ。かえって今そういう問題が起こってきていますよ。そうです、特に子どもたち、学校がそんな長期間休みになってね、学校に行けない、友達と遊べない、そんな時なんてありました？多くの子供たちが時には心を病んでしまうんです。それぐらいの大人とは全く違ったこのコロナとのですね、起こって、そしてこの会えなくなった距離を取らなければならない、子供たちが一緒にわーっててですね、抱き合ったり、そしてまたですね、レスリングやったりとかできないっていう状態、これは実はですね、大人が感じているよりも考えるよりもはるかに大きなダメージが子どもたちにあるということを私たちは覚えなければなりませんね。そうです、そんな子どもたちの中でセロテープになりたい、どうして、たくさんの人をくっつけたいから、それはもしかしたら心の叫びとさえ聞こえるような、これは本当に素晴らしい、僕はその子に応援のエールを送りたいですね。立派なセロテープになってねって。そうです、私たちはこんな時だからこそです。確かにソーシャルディスタンスは大切なんです。しかし心のディスタンスは、これは私たちはよりお互いとお互いが本当につながっていく、この大切さを心にしっかりと覚えたいとそう思うんですね。それこそがこの大変な中にあって、それを乗り越えていくための大切なキーワードであろうと思います。感染拡大を防ぐためにはソーシャルディスタンスです。しかしこの大変な事態を乗り越えていくために大切なのは何か、よりお互いがしっかりと絆で結ばれることです。ですから私たちはこのことを本当に心して、今年も安易にですね、今年はもう大丈夫だろう、そんなこと言えない状況になっていますよ。でも必ず乗り越えます。そのために必要なことは何でしょうか。そうです、お互いの心と心をしっかりとつないで、人事ではない、他人事ではない、自分が映らないためではない、人に映さない、 だから自分がそれをかからないように、いつもお互いがお互いのことを思う心のつながりというものがますます大事になろうと思います。そのことを今年本当に心したいと思いますね。そうです、人と人をつなげていく、くっつけていく。まさに今くっつくっていうのはほとんどこう禁止用語みたいですよね。禁句のようですよね。でもくっつけていく、心と心がくっつく、これがどんなにか大切か、本当に、覚えたいものだとそう思います。さて今日はですね、キリストを知るということを皆さんとご一緒に見ておりますけれども、これですね、あと本当に1年かけていきますからね、焦ることはありません。ゆっくり見ていきたいと思います。ですから今日は本当にこの後聖餐式もございますのでね、もう短くまとめたいと思います。ということで、先週お渡ししましたメッセージの音をご覧になってください。キーの言葉、ホセア書6章3節、まずこれをですね、今年1年中読みますので、多分もう覚えちゃうと思いますけれどもね、皆さんとご一緒にお読みしたいと思います。ホセアの6章の3節、ご一緒に3、はい。私たちは知ろう、主を知ることを切に追い求めよう。皆さん、メッセージノートありますか？ない方はいつも受付にありますから、それ持って行ってくださいね。はい、ということでですね、主を知ることを切に追い求めようというところに焦点を当てました。この主を知ることを求めるんです。私たちは主を知ることよりも主にお願いすることがほとんどでした。でしたというか今もそうかもしれません。でもね、主を知ることを追い求めるっていうところに焦点を合わせたいんです。なぜ知って何になるのって思いますよね。先週も、もう主を知ることって散々申し上げたら皆さんもですね、頭の中に浮かんだでしょ。知ってどうすんのよ。そうなんです。なぜ私たちは求めるんですか？必要があるからでしょ。だからあれしてください、これしてください、そしてこれ解決してくださいって求めるわけです。悪くないですよ。神様は求めに喜んで応えたいと願っていてくださるお方なんですから。でもね、それは副産物なんです。つまりマタイの6章にありますようにね、添えて与えられるものです。おまけなんです。第一に求めるものではないんです。第一に求めるのは神の国と義、つまり神ご自身を求めることを第一にしてごらん。あとはおまけでついてくるからって聖書にイエス様がおっしゃったんです。ですから皆さん、私たちが本来求めるべきもの、切に追い求めるものが何であるかということを確認したいんです。そしてその理由を今日はもう一つ、もう一回確認したいと思います。なぜ主を知ること、キリストを知ることがそんなに大事なのか。それは一番のですね、コロサイ2章の2節3節の言葉、これ去年はですね、この上の2行だけをノートに書いたんです。でも3行目が加わっております。その3行目がポイントなんです。まず最初に、ですね、私が苦闘しているのはっていうねところからご一緒に読んでいただきますか。3行ちょっと長いんですけども、ご一緒にお願いします。コロサイ2章の2節3節3、はい。私が苦闘しているのは、この人たちが愛のうちに結び合わされて心に励ましを受け、さらに理解することで豊かな全き確信に達し、神の奥義であるキリストを知るようになるためです。ここからこのキリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されています。はい、ここがポイントなんです。なぜキリストを知るっていうことがそんなにパウロさんが苦闘するぐらいにこれをね伝えたいと思ったんですか。理由がはっきりここにあるんです。それは何かっていうとね、私たちがよく求めている、神様御心を教えてください、やるべきですか、やらざるべきですか、どうしたらいいと思いますか、神様によく聞きますよね。私たち聞きましょうって私が申し上げた時に、皆さんもう聞いてるわって思われた方もおられるでしょう。そう、皆さん聞いてるはずなんですよ。ところがです、何を聞いてるかと言いますとですね、実は神様の知恵と知識を拝借したいわけです。私たちには将来がわからないので、それが分かっていらっしゃる神様、 これをやった方がいいんですか、やらない方がいいんですか、行った方がいいんですか、行かない方がいいんですかっていう神様のお知恵を拝借したいわけですよね。だから祈って聞くわけですよ。ところが皆さん覚えてください。なぜ私たちがキリストを知るっていうことをこんなに大事にしようとしているのか。実はキリストのうちには私たちが求めている知恵と知識の宝がすべて隠されています。つまり全部入ってますということなんです。ですから私たちが実は知識や知恵を求めなくてもキリストを求めると言いますか、キリストを知っていればそこからおのずとなんと知恵と知識が流れていきます。極端なことを言いましょう、聞かずともわかります。不思議です。これが実は3番の命とつながることっていうことなんですよ。だから知るってのは理屈じゃないんですよ。キリストとつながる。ですからね、ここで見てくださったらと思いますが、これも前のノートにはなかったと思いますが、4つ目と言いますかね、箴言3章6節、一番最後のところに書いてあるこの言葉です。あなたの行く道ってところです。箴言3章6節、これもご一緒に読んでいただけますか。箴言3章6節、3、はい。あなたの行く道すべてにおいて主を知れ。主があなたの道をまっすぐにされる。皆さん、ここでね、先ほど茅野さんが聖書の読み方っていうものを間違うと真逆に取ることだってできるよっていうことをお話しくださいましたですね。それはね、あなたの鞭とあなたの杖が私の慰めですって言ってるのにね、鞭で叩いて、そして従わせるって、皆さん、羊飼いが鞭を持って羊をぶったたいてる姿見たことあります？まあ大体あんま羊飼い見たことないね。日本であんまないもんね。見る姿ないよね。でもそんな姿を皆さん想像したことあります？テレビで羊飼いの姿を見て、ね、羊を鞭で叩きながら、おいこっち来いとか言ってる羊飼いを想像できます？多分しにくいと思います。そして、これを、はい、実は、羊飼いの見た詩篇23編という本があるんです。で、これは本物の羊飼いが、この23編を読むとどう読めるかっていうことを本になさったんです。昔私、新学生時代に読みましたよ。それこそ30年以上前の本ですけれどもね。そこに書かれてあったんです。羊飼いは、羊を、鞭や杖で、絶対に叩きませんって。叩くどころか、いつも彼らを守るために羊飼いは自分の身を挺しますって。これが羊飼いなんです。だからイエス様おっしゃった、私は良い羊飼いですってね。ですからね、羊飼いが鞭で叩くことなんか絶対にないんですよ。羊飼いだったダビデがそう歌ったのはね、その鞭と杖で狼、ライオン、クマが羊を襲って食おうとしているのを守るために、鞭とそして杖で戦うんです。自分がどんな目に遭おうと羊を守るんです。だから、あなたの鞭とあなたの杖が私の慰めですと、ダビデは言ったんです。叩かれるんだったら慰めでも何でもないやん。ねえ。先ほどの恵みと誠という話もありましたね。恵みは誰がどう読んでも恵みしか多分ないと思うんですけども、誠が裁きってことはありえないんですよ。大体皆さん、日本語っていうのにも意味ありますよ。誠っていうのは新選組、いや、まあ、そういうイメージもあるけどね。なんで誠なの？誠ってどういう意味？漢字って便利です。意味を表してくれてます。誠という字を頭の中で描いてください。書いてみてください。誠っていうのは何て書くんですか？言葉がなると書くんです。そうです、言ったことを果たす、これが誠なんですよ。約束を必ず守る、これが誠なんですよ。はい、そこには裁きなんてどこにもないんですよ。誠とは何ですか？イエス様がおっしゃったことは必ず守る。神様が、そして イエス様が私たちに何とおっしゃいましたか？私はいつまでも、いつまでもあなたと共にいる。私はあなたを決して捨てず、あなたを離れない。永遠の愛をもって私はあなたを愛し抜くとおっしゃったんです。この言葉を守られるお方が誠なる方なんです。イエス・キリストは恵みと誠に満ちておられたんです。つまりイエス様の約束は、私たちが何かを守ったらしてあげるっていう約束じゃないんです。たとえ私たちが神様を裏切ってもですよ。ありえます？そんなこと。皆さん、裏切った人の約束は当然自分もチャラですね。そんなもん守る必要なんかないですよね。でもイエス様おっしゃったんです。あなたがたとえそれを守らなくても、私は守る。これを誠って言うんですよ。この誠に満ちておられるお方がイエス様なんですよ。裁きなんて言わないでください。イエス様がどれくらい皆さん私たちを愛してくださってるか。これを取り違えたらもったいない。申し訳ない。皆さん、聖霊様のお心、イエス・キリストを知るとね、誠が裁きなんて絶対出てこないですから。皆さん、イエス様知ってください。イエス様知ったら皆さんの心に目を見つめてくださいって先週申し上げました。目を見つめた時にイエス様が一番に必ず毎回最初に届けてくださるメッセージがあります。それは何ですか？この一言です。私はあなたを愛している。もう定番の言葉ですね。いや、そんなこと分かってますからって。分かってないよ。私があなたを愛しているっておっしゃった時にね、その本当の意味がね、響いてきたらね、震えるよ。もうじっとしてられないですよ。こんな私を愛してくださってる。その愛はまさに、あの十字架の上で苦しみの真っ只中で、それでも私はあなたのために喜んで死ぬって、おっしゃるイエス様の愛がね、どっと流れてきたらね、理屈で知るとかそんなもんどうでもいい。もうあなたの心がもうね、張り裂けるほどの感動で、もう申し訳なさですいませんって、愛してくださってるって知ってるつもりでした、でも何にも分かってなかったって言わざるを得ないほどに圧倒されますよ。だからパウロ言ったんですよ。キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他のことみんな損失だと思ってる。ね。チリアクタだ。フンドだ。私が何か頑張ったから神様が愛してくれる？違う。真面目だから愛してくれる？違う。神様が、私がたとえ裏切っても、私を愛し抜いてくださるという、誠を貫いてくださるからなんです。これが、イエス様です。このお方を知ってください。お祈りいたします。イエス様、キリストを知る、知ってどうなるの、そんな気持ちさえふっと浮かんでくるような内容でありますけれども、しかしキリストを知るっていうことの意味と価値をあまりにもまだ分かっていない私に、聖霊様は優しく教えてくださり、あなたは私の心を本当に知ってるか問うておられます。ああ知ってますよ。いいえ、全然知っちゃいません。パウロは言いました。このキリストの愛の長さ、高さ、広さ、深さがどれほどのものであるかをあなた方が知ることができますようにと、人知をはるかに超えたとさえ言っているんです。人知超えるんだったら知ることできるわけないですよね。それほどの愛だということを、まだまだ分かっていない私に、イエス様、あなたは私の目をまっすぐ見ながら毎回本気でおっしゃいます。私は永遠の愛で あなたを愛し抜くと。この言葉を聞くときに、普通に平気にしている自分が怖いです。っていうか、何聞いてるんだろうか、何聞いてきたんだろうかとさえ自分で思います。神様、あなたのこの大きな愛が私を取り囲んでいるのに、ああどうしよう、困った、もうダメだ。本当に、イエス様おっしゃったあなたの信仰はどこにあるの？信仰なんかないです。でも、私に信仰なくても、イエス様がおっしゃった、私にある、その私があなたとずっと一緒だ。そうおっしゃっていてくださることに、ただただもう信頼申し上げます。主よ、ごめんなさい。主よ、よろしくお願いいたします。お一人お一人と共にいてくださり、そして、ミス姉妹と共にいてくださる主よ、あなたは、その大きな御手を持ってその三翼の陰に包んでいてくださることを、信じている、いや、知っています。あなたの御手になれます。主よ、よろしくお願いいたします。大変な年がスタートしています。しかし、あなたが共にいてくださるならば、大丈夫です。主よ、油断するのではありません。ただ、あなたに信頼するゆえに、できることを通して私たちは注意をしながら、しかし前に向かって前進してまいりますので、よろしくお導きください。愛する皆さんお一人お一人の心と体の健康をお守りください。見てみられます。主イエスキリストの皆でお祈りいたします。アーメン。